こんにちは。今回はですね、NRW グローバルビジネスジャパンから届いた最新情報。これをもとに、日本とドイツ、特にノルトラインウェストファーレン、NRW 州ですね。ここの注目すべき動きを、一緒に見ていきたいと思います。
こんにちは。よろしくお願いします。
今回は、経済協力の話から、文化交流、あと実用的な情報まで結構幅広く。
そうですね。特にその NRW 州と日本の間では、まあ未来に向けた具体的な協力っていうのがなんか加速してるなという印象ですね。
ああ、なるほど。
早速ですけど、まずは最近東京と大阪であったセミナーの話題から行きましょうか。
あ、お願いします。循環型経済でしたっけ？資源をこう捨てずに循環する。そういう経済モデル。
はい、そうです、そうです。
それがテーマだったんですよね。6月の17日に東京で、19日に大阪で、日独の専門家とか企業、あと政府関係者も集まったと。
そうなんです。NRW 州の経済省からヘラー次官、それからデュッセルドルフ市のケラー市長とか。
ああ、かなりトップレベルの方が。
そうですね。大阪府の馬場部長もいらっしゃってましたし、で、基調講演はシャーキュラーバリーファウンデーション。ここの CEO のゲハルトさん。
ああ、シャーキュラーバリーファウンデーション。この分野で注目されてるところですね。
あと、竹中工務店さんとか、帝人さん、ティッセンクループ、ダイキン工業、ヘンケルジャパン、パナソニック。まあ、具体的な企業名がこう、たくさん上がってるっていうのもやっぱり、実践的な議論がされたんだろうな、という感じですよね。
そうですね。参加者の方からはどんな声が多かったんですか？なんか、システム構築が鍵とか、都市開発と環境の両立のヒントを得たとか。
はい。
技術革新の重要性を実感した。結構前向きな意見が多いですね。ここから読み取れるその重要なポイントって何でしょう？専門家の視点から見ると。
そうですね。ポイントとしては、やっぱり具体的なシステム構築への関心の高さかなと思いますね。
ああ、システム構築。
単なる、まあ理念とか、そういう話だけじゃなくて、リサイクルとかクリーンエネルギー分野で、じゃあ実際にどうやってシステムを作り上げるのかと。
なるほど、なるほど。
そこに結構焦点が当たってた感じですね。これはつまり、もし聞いてる皆さんの中で関連する技術とかソリューションをお持ちの方がいればですね、NRW 州での具体的なまあ協業とか市場参入のチャンスが結構大きいんじゃないかと、そういうことを示唆してると思います。
なるほど。単なる研究開発っていう段階よりもう一歩進んで、実際のインフラにどう組み込むかみたいな、より実践的な。
まさにそういう段階ですね。
わかりやすいです。で、まあ、こういうビジネスのつながりも大事ですけど、やっぱり文化的な交流っていうのも、欠かせないですよね。デュッセルドルフの日本で、これはその象徴みたいな感じでしょうか？
まさにそうですね。5月末の開催でしたけど、天気が悪かったんですよね、確か。
あ、そうだったんですか？
それでも約65万人。
65万。すごいですね、それは。
すごい熱気だったようです。で、今年は日本ウィークとして、ちょっとプログラムも拡大されて。
へぇー。
で、その一環で26日には日独経済シンポジウムっていうのも引っかかれたんです。
あ、シンポジウムも。そのテーマが、水素経済と未来に向けた日独ビジネスモデル。水素ですか？
はい、水素です。
今、エネルギー分野ではもう本当に大きなキーワードですけど、NRW 州と日本の具体的な連携って今どうなってるんですかね？
これがですね、NRW 州のノイバウアー経済大臣という方が、日本企業は我が州の宝だと。
タコ。すごい評価ですね。
そこまで言って特にこの水素分野での連携に、まあ強い期待を示しているんですね。貿易額もほら、88億ユーロ。
88億ユーロ、大きいですね。
やっぱり関係の深さがわかりますよね。あと、NRW グローバルビジネスのノイガーと CEO も、州の水素戦略を進める上で、日本企業の技術がもう不可欠なんだと、かなり強調されてましたね。まあ、今の不安定な世界情勢の中で、やっぱり日独の協力が、こう、未来を切り開くんだ、みたいな。そういうメッセージも結構印象的でした。
力強いですね。実際にその場に参加された NRW グローバルビジネスジャパンの川久保さんも、その、ドイツの方々の日本文化への関心の高さをこう、肌で感じて。で、日本企業のドイツ市場での成功の可能性っていうのを改めて感じた。というふうにおっしゃってますね。やっぱり文化理解がビジネスの土壌を豊かにするみたいな。
その通りだと思います。そして、そういう、なんていうか、架け橋になるような人材もちゃんと育ってきてるんですよ。
あ、そうなんですか。
NRW グローバルビジネスジャパンに新しいインターンの方が加わったそうです。梶山ケビンさん。
梶山ケビンさん。
はい。日独のバックグラウンドをお持ちで、デュースブルグエッセン大学の大学院で今学ばれている方そうです。
ねえ。ご自身の経験から、その NRW 州が日本人にとって非常に生活しやすいと。で、経済規模も大きいし、多様な産業が集積してるっていうふうに語ってらっしゃるんですね。
ええ。
両国の経済とかビジネスの、まあ、架け橋になれたいっていうその抱負も素晴らしいですね。
そうですね。頼もしいですね。
ええ。
で、さらに、もっと実用的な情報提供っていう面ではですね、NRW グローバルビジネスジャパン、YouTube チャンネルで。
YouTube？
はい。1分で知るドイツビジネスっていう、ショート動画のシリーズに今力を入れてるそうなんですよ。
1分で知るですか。それは手軽でいいですね。
ええ。法人設立の手続きとか、補助金の話とか、あと、まあ、ビジネス文化の違いとか、まさにこう、ちょっと知りたいって思うような情報をギュッと1分にまとめてる。
なるほど。
中にはもう1万回以上再生されてる動画もあるとか。
1万回？それはすごい。やっぱり忙しい中で効率的に情報を得たいっていうニーズがあるんですね。
そうでしょうね。
ただまあ、ドイツのビジネスって結構複雑なイメージもあるんで、1分でその十分なのかなっていうのはちょっと気になりますけど。
ああ、もちろんです、もちろんです。これはあくまで入り口というか、きっかけ作りですよね。
なるほど、なるほど。
ええ。複雑な内容を全部1分で網羅するっていうのはまあ不可能ですから。ただ、その重要なポイントをこう手早く掴むための取っかかりとしてはすごく有効だと思います。
うんうん。
だからこそその再生回数の多さが需要を物語ってるんじゃないでしょうか。で、もちろん、もっと詳しい情報が必要な場合は、個別に対応してくれるということですね。
なるほど。まずは関心を持ってもらうための、まあ、ツールとしてうまく活用されてるわけですね。
ええ、そういうことだと思います。
いやー、今回は循環型経済セミナーの具体的な動きから、日本ウィークと水素経済シンポジウムの熱気、そして NRW グローバルビジネスジャパン自身のその実用的な取り組みまで、結構深く見てきましたね。
そうですね。
日独の協力が、ほんといろんなレベルで着実に進んでるんだなっていうのがよくわかりました。
ええ。特に NRW 州はやっぱり日本企業にとってそのヨーロッパ進出の重要な、まあ、ゲートウェイであり続けていますからね。
うんうん。
これからサステナビリティとか未来のエネルギーみたいな分野でさらに連携が深まっていくのはまあ間違いないでしょうね。
そうですね。もしこれを聞いてらっしゃるあなたがそのノルトラインベストカー練習あるいはドイツへの投資とか市場拡大について何か具体的な情報収集とかサポートを必要とされているなら、ぜひ、NRW グローバルビジネスの東京オフィスに直接コンタクトを取ってみるのが良いかもしれませんね。
ええー。
ウェブサイトとか、さっきの YouTube チャンネルでも情報は発信されてるみたいですし。
はい。ぜひお気軽にお問い合わせいただければと思います。
ええ。
これだけ連携が深まってくると、なんていうか、単なる協力関係っていうのをちょっと超えて、日独両国のその企業文化とか強みみたいなものがこう、うまく融合した、全く新しいビジネスの形みたいなものが生まれる可能性もあるんじゃないかなって。
ああ、化学反応みたいな。
ええ、そういう化学反応に今後もちょっと注目していきたいですよね。
そうですね、期待したいところです。